ロジ、村田選手。大須へ行くときにはルールがある。大須観音駅の2番出口を出たら、大須観音の前を通らずに、必ず一つ逸れた道、東仁王門通りへつながる道を通って大須へと入っていく。なんで？と聞かれても、なんでなのか自分でも実はよくわからない。初めて一人で来た時からそこを通っていたからなのかもしれないし、鳩の大群を避けるためなのかもしれないし、道の脇に乱雑に置かれた自転車たちを眺めたいから、なのかも。大須の古着屋やヴィンテージのアクセサリーのお店や雑貨屋はおしゃれでとにかく可愛いものばかりだった。けど、値段だけは全然可愛くなかった。その日もルールに従って、ぐちゃぐちゃに置かれた自転車らを横目に大須へ入る。私はとある古着屋の前まで来たが、お金がないし、どうせ買えないしな、とため息をついた。その時に、古着屋の横っちょに2メートルくらいしか幅のない、狭い路地を発見した。私はキョロキョロしながらその路地をゆっくり歩いた。大須へ何回も来てるのに、こんな路地があったなんて知らなかった。日本酒専門店、カワウソカフェ、女性専用美容院。そこには魅力的なお店が佇んでいた。壁に、ここにあるアクセサリー全部1000円と手書きで書かれた紙が貼ってあるのが目に留まった。すごく気になってそのお店の扉を開けると、カランと音がした。8畳くらいの小さい雑貨屋で、壁にドライフラワーが飾ってあって、とても可愛い。いらっしゃいませ。店員さんはすごく早口だった。私は会釈をして、早速アクセサリーを眺める。ブレスレットやネックレスやピアスがずらっと並んでいて、私は本当にこれが1000円？と思った。そこのアクセ全部1000円。私の疑問を感じ取ってくれたのか、店員さんがそう言った。これもですか？私はそこに並ぶアクセサリーの中でも、ひときわオーラを放っていた、緑と金色が鮮やかなオリンピックのメダルくらいの大きさのネックレスを指さして聞いた。もち。店員さんが言う。もちろんってことなのだろうか。これ買います。私はオリンピックメダルを持ってレジへ行った。アクセサリー用の小さい紙袋に丁寧にそれを包んで入れてくれた。その短い時間で私たちはいろいろな会話をした。どこの大学でどんなことを勉強してるの？と聞かれて、小説を書いたりしていると言ったら驚かれた。どんなのを書くの？と興味を持ってくれた。それは接客の一環としてということなのかもしれない。けど、店員さんは聞き上手で、私はすごく人見知りだけど初対面なのにたくさん喋った。最後に紙袋の取っ手に小指くらいの小さな造花を飾り付けてくれた。私は嬉しくて帰り道、ぐちゃぐちゃの自転車を見ながら紙袋をブランブランさせて歩いた。それから何度か店に通うようになって、今度は店員さんがいろいろと話を聞かせてくれた。ヨーシーという名前であることや、台湾で生まれて名古屋に来てから明日で15年が経つことや、このお店を始めて8年目になること、大須で居酒屋を経営している41歳の彼氏と付き合って3年が経つこと、など。ちなみに今はどんな小説書いてるの？器用に造花を紙袋の取っ手に巻きつけながらヨーシーさんが言う。二字熟語しか喋らない男が主人公の話。そう言うと、ヨーシーさんは手を叩きながら笑った。いつか絶対読ませてよ！そう言ってくれた。その日はなかなか来なかった。新型コロナウイルスの影響で、私は必要最低限しか県外に行っていない。大須へも1年以上は行っていない。もし何年後かにヨーシーさんの雑貨屋に行っても、もう私のことなど覚えてないかもしれない。小説読ませてよ。 っていうのも社交辞令だろう。けど、いつか本当に小説を読んでくれたら嬉しいと思うし、いつになるかなんてわからないけど、ヨーシーさんのお店で買ったネックレスや指輪をつけて、お店に行ける日が早く来ればいいな。私は引き出しからオリンピックメダルを取り出して、久しぶりにつけてみた。窓から差し込む光に反射して、メダルはキラッと光った。劇団青切みかん、山口真理。